回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
2月22日月曜日、今日の天気は晴れ。日本放送新庄一華の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
新庄一華の OK コージーアップ。この後8時までの生放送です。声を聞いて、あれって思った方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、そうなんです、今週は飯田浩司アナウンサーお休みなんですよね、はい、でいつもですとコメンテーターの方に6時台こう早くからお越しいただいてお付き合いいただくというふうな形だったんですけれども、今回は新庄一華の OK 工事アップと題して月曜日から金曜日にかけてお送りしていきます。タイトルコールに全く慣れていなくて、タイトルコールした瞬間に自分で自分にびっくりしちゃうみたいなことがあったんですけど、一週間ですね、お手伝いしてくれるのは、入社1年目の内田裕樹アナウンサーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。たくさんメールも届いているので、ちょっと紹介していきたいなと思うんですけど、ですね、千葉県の木更津市にお住まいの59歳の新聞配達の方ですね、たけちゃんさんから、新庄ちゃん内田くんおはようございます。
い
よいよですね、第一声待ってますよ、天気予報忘れないでねといただきました私一応天気忘れないで晴れって言い切ることができたんですけどね、ちょっと飯田さんたまに忘れがちという部分があるんですけど、とりあえず第一声目を無事に、はい、できたかなっていう感じがしますね、はい。続いてですね、調布市にお住まいの友光さんですかね、新庄アナウンサー待望の、初冠番組おめでとうございます、緊張せずいつものようにリラックスしてくださいといただきました。
ありがとうございます。
そしてのりとしゃこさんから、新庄さん内田さんスタッフさんおはようございます。ご新規さんの心をつかんで毎週新庄内田コンビですという気概で頑張ってください明日も祝日で普段来ていない方も聞かれそうですしというふうにいただいたんですけれど、はい、こうやって内田アナウンサーと、はい、放送上で話すのって初めてで、
そうなんですよ ね、
ね、いやでもどうしたらいいんだろうと思ってしまって、
はい、
増山アナウンサーに聞きに行って大先輩の室長に、ね、普段内田アナウンサーのことはこう内田くん内田くんってこう話してて、はい、でそういう形で放送上で内田くんって言っていいんですかねみたいなことを増山さんに聞いて、
呼び方から
で増山さんが、まあ、内田さんおかしいもんね、
でそうです、
内田くんでいいんじゃないのみたいなことになって、はい、そういうところからまずちょっとこう相談したという部分があるんですよね、はい、でしかも私もこうやってこの立場で番組を進行することが初めてなので、さっきちょっとねリハーサルでオープニング内田アナウンサーと一緒にやったんですけど、タイトルコールの日本放送新庄一華の OK 工事アップをやっぱり言い慣れてなくて、
はい、
飯田浩司の OK 工事アップって言っちゃって
言っちゃってましたね。
しかも内田くんは内田くんで、花粉を上げないでおはようございますって言っちゃうっていう、
もう初歩的なミスで、
ね、リハーサルやっておいてよかったと思っていやでも本当にたくさんの応援のメールですとかツイッターいただいて本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ツイッターもですね、しずちゃんさんおはようございます、いっちーうっちー頑張ってといただきました、ね、こうやってねメールとかツイッターもらえると本当励みになりますよね、
はい、いやもうとっても嬉しいん
で、ね、とっても嬉しいですよね、はい、今週のね OK 工事アップは、まあ、そういったところでいつもと違った雰囲気にはもちろんね、なっていくんじゃないかなと思うんですけれども、それも含めて楽しんでもらえるようにお届けしていきたいなと思っておりますので、どうぞ、月曜日から金曜日までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、新庄一華の OK コージーアップ、リスナーコメンテーター内田アナウンサーや私新庄みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関してリスナーのあなたはどう思っているのか、あなたからのご意見をお寄せいただきまして、番組の中でできる限り紹介していきます。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。まず最初、7時最初ですが、竹島の日の今日、島根県で式典開催。おはようニュースネットワークの1本目は新型コロナウイルスのワクチン第2便昨日成田に到着、2つ目は G7 首脳声明、オリンピック開催の決意を各国が支持、ニュースキーワードは総務省の幹部更迭、スクープアップではバイデン大統領、日系人強制収容を恥ずべき歴史と謝罪したというニュースについて取り上げていきます。 お送りしています新業一課の OK コージーアップ。今週のこの時間は逆境に負けない現場の声聞かせてくださいと題して、コロナ禍で踏ん張る様々な現場を取材しまして、その模様をお送りしていきたいと思います。今朝月曜日はですね、このコロナ禍で東京オリンピックパラリンピックへの動きがどのようになっているのか迫っていきたいと思います。政府、東京都、そして JOC、JPC、日本パラリンピック委員会は今開催を大前提としています。開催に関していろいろなご意見ですとか考え方もちろんあると思うんですけれども、担当されている現場の方々は皆さん前を向いて作業をされているということです。でまず気になること、チケットがどうなるかということだと思うんですけど、内田アナウンサーは何かチケットって買いました？
パラリンピックの陸上が家族でですけど、当たっていて、まあ、どうなるのかなっていう話は家族でしてますね。
気になりますよね、はい。でこのチケットなんですけど、こちらですね、観客の上限のあり方がこの春までに決められるということになっていまして、基本的に現在持っている方チケットは有効です。さらに追加のチケットの発売があるのか、無観客になる可能性はないかについては春までに決められるということなので、はい、追加チケット発売の可能性もありますし、無観客の可能性もあるということに現状はなってるんですね。
どちらもあるってこと
です。どちらもあり得ると。で無観客になった場合は発売済みのチケットは払い戻しということになります。なので、まあ、ちょっと全ては春まで待つしかないということなんですよね。そしてですね、大会に関わる様々な現場で新型コロナウイルス感染症対策のマニュアル作りが大詰めを迎えています。例えば競技会場周辺や最寄り駅で道案内などで大会を盛り上げる3万人規模の都市ボランティア、はい、シティキャストと呼ばれるんですけれども、東京都オリンピックパラリンピック準備局ボランティア担当の課長下出隆義さんにお話を伺いました。
昨年夏にですね、はい、シティキャストの方々に延期後の大会に向けて期待されていること、また心配されていることをお伺いするアンケートを行いました、
はい。
まあ、その結果約8割の方々が感染症の状況を心配されておりまして、東京都に対しまして安全安心に活動できるよう取り組んでほしいという要望をいただいたところです、
はい。
まあ、大会の成功のためにシティキャストをはじめ、まあ、全ての方々にとってですね、安全安心な環境が提供できるよう準備を進めることが重要と考えておりまして、東京都の方は国や組織委員会などの関係機関とともにですね、コロナ対策の調整会議において検討を進めまして、昨年末に中間整理を取りまとめたところです、
はい。
まあ、現在この中間整理や感染症対策の専門家の先生の知見などを踏まえまして、シティキャストの感染予防マニュアルの作成を鋭意進めているところでございます。
今話に出てきました東京オリンピックパラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議が非常に重要な役割を果たしているんですね。で会議は去年9月から12月まで6回行われまして、コロナ対策の基本的な方針について政府、東京都、組織委員会、 JOC、JPC、そして感染症の専門家が道筋を取りまとめました。でその内容なんですけれども、はい、アスリート、大会関係者、観客の3つのカテゴリーに分けて、それぞれ入国はどうするのか、輸送はどう行うのか、会場ではどうするのかといった個々の場面について細かな、コロナ対策を策定するということが決定しました。であとはアスリート、大会関係者、観客を取り仕切る団体、はい、そして自治体、部署それぞれが細かい内容を詰めていって、これから順次発表されるということになっています。でそして今月末、いち早く感染防止マニュアルを発表する予定なのが、先ほどの都市ボランティア、シティキャストの感染防止マニュアルです。まあ、そのボランティアの活動前、活動中、活動後、感染した場合どうするのか、でお話伺ったら、そのシティキャストの皆さんって2人1組で活動されるそうなんですけど、例えばその2人のうちの1人が感染したら、もう1人はじゃあどうするのかといった部分、はい、その個々の対応も想定されているんだそうです。で一方の外国人アスリートに関してはさらに複雑になっていまして、はい、様々な場面を想定したマニュアルを作成中で、これもですね、この春に発表される予定なんですが、基本的なことというのはすでに決まっています。入国後14日間は行き先と移動手段を記載した活動計画書と誓約書を事前に提出で、移動は原則として決められた専用車両で、かつですね、選手村では滞在期間中原則として4日もしくは5日に1回定期検査を行うことと、 選手の体調は組織委員会感染症対策センターが設置されてモニタリングされまして、陽性時には調査連絡を行って入院搬送なども行うと。でまた入院先の医療機関、無症状の場合の宿泊療養先の確保なども準備されています。はい、で日本人のアスリートも外国人アスリートに準じた対応となるということです。そして現在ですね、ホストタウン聖火リレーの開催時ですとかね、はいはい、それぞれが感染症対策作りの真っ最中ということでした。で都のボランティア担当の方もおっしゃっていたんですが、マニュアルは1回で完成ということではなくて、状況や要望に応えて改定されていくことになっていきます。はい、今後アスリート大会関係者観客それぞれの感染防止対策は個別に発表されていきますので、またそちらは折に触れて番組の中でも紹介していけたらなと思っているんですけど、はい、一昨日の土曜日に全豪オープンの女子の決勝が行われて、はい、ね、大坂なおみ選手が優勝して、すごくね、大きなね、はい、ニュースになりましたけれど、海外はそういったこう国際大会ってちょっとずつこう開かれていて、もちろん規模感は違うと思うんですけど、はい、全豪オープンと東京オリンピック、はい、パラリンピックだと。でもその全豪オープンで実施したようなコロナウイルスの対策っていうのはまたこう応用できるんじゃないかなというのは思いますよね。
確かにそうですね。
はい、そしてですね、明日のこの時間なんですが、先日無観客で開催された全日本パラパワーリフティング国際招待選手権について、その裏側をレポートしていきたいと思います。障害者スポーツって、まあ、その障害の度合いとかものにもよるんですけれども、はい、そのコロナウイルスにかかるとこう重症化してしまうっていうリスクがあるので、本当しっかりとしたコロナ対策というのが必要になってくるんですけれど、そのコロナ対策をしっかりとした上で、かつ見ている人が楽しめるような無観客大会の実施というのを取り組まれたということで、はい、いろいろとまたインタビューしてきましたので、明日もぜひお聞きいただければなと思います。はい、以上、逆境に負けない現場の声聞かせてくださいでした。ちょっと気になるニュースをこの時間は取り上げたいなと思うんですけれど、はい、産経新聞の記事で、日興接客講座事業化へ、企業向け客室乗務員派遣というニュースなんですけれど、はい、この記事ですね、日本航空が客室乗務員らを講師として企業などに派遣して講座を開くっていう、教育事業を新規事業として検討していることが、はい、まあ、分かったということで、まあ、新型コロナ収束後も、まあ、継続的に収益に貢献できるんじゃないかということで、事業化の方向性をこう探ると、はい、例えば飲食業の方とか、はい、そういったこうサービス業の方に接客の仕方とか心構えをこう教えていこうということですよね。はい、で、まあ、新型コロナウイルスの影響で本当に航空各社皆さん本当大変な思いされてると思うんですけれども、まあ、通常業務ができなくなっている社員の方もいらっしゃるということで、まあ、講師派遣を事業化してみようということなんですよね。
はい、
で私ちょっと振り返った時に、はい、私講座受けたことあるなと思い出して、
この講座というわけでは
なく、この講座じゃないんですけど、はい、日本航空がもともと、まあ、この記事にも書いてあるんですけど、その大学とかにその客室乗務員ですとか、その、まあ、地上職員の方をこう派遣して、はい、接客とか面接の時のマナーとか、
はい、
こう教えてくれるという講座を開いていて、
はい、
もともとね、はい、私それ受けたことがあったんですよ。
そうだったんですね。
学生時代にそれこそ就職活動しているときに、まあ、面接の時はそのお辞儀する時のこの角度とか、どれぐらいこう何秒ぐらい数えてこう頭を上に上げるのかとか、あとその髪の毛を結ぶ時にただこうゴムでこう結ぶのでなくて、はい、そのゴムが見えないように例えば落ち着いた色のシュシュとか、
はい、
ちょっと飾りのついたゴムでこう結んだ方がまあいいですよとか、あとこうお辞儀した時に髪の毛がちょっとこう頬にかばったりすると良くないから、そういうのはちゃんとこう結んだ方がいいです、はい、留めた方がいいですとかっていうのをこう教えてもらったなっていうのを思い出して、
いやだって飛行機に乗って思いますけれども、やっぱり CA さんのその、なんていうんですか、心遣いとか気遣いって本当になんていうんでしょう、細かいところまでしてくださるから、それをなんか学生のうちに学べるっていうのはすごく、
すごく贅沢だなと思
って、贅沢ですよね。
まず登場した時にすごく笑顔でなんかこうご挨拶してもらえるとすごく嬉しいじゃないですか。
そうですね。
でも接客ももう一つ一つが本当にプロフェッショナル で、そういった部分をこれから事業としてこう活用していくっていうのはね、すごくいい試みだなと、素敵な試みだなと思いました。はい、ということでこの時間まずは産経新聞の記事を紹介しました。そしてメールもちょっとご紹介したいなと思うんですが、ツイッターですね、ちょっと紹介したいと思います。デュークさんからいただきました。
ありがとうございます。
先ほど東京オリンピックパラリンピックの、
はい、
ボランティアについてご紹介したんですけれど、うん、ボランティアは、ラグビーワールドカップの場合基本的にマニュアルはあるんですが、うん、現場で調整しながら対応していましたよというふうにいただいたんですけれど、
経験者の方なんです
ね。きっとね、ラグビーワールドカップの時にボランティアされていたんですね、きっとね。
なんかそういう感じですよね。
しますよね、はい、でやっぱりその私もいろいろスポーツ現場をこう取材してて思うのは、うん、やっぱりつどつどいろいろ状況が変わるので、例えば試合が押したとか、うん、巻いたとかっていうので、はい、例えば取材する側の動きもちょっとこの時間でやりますって言ってたことが変わったりって結構あることなので、はい、確かにコロナウイルスの影響もあってね、いろいろとまたそのつどつど柔軟な対応っていうのは、ね、うん、ボランティアの皆さんいろいろと求められていきそうなのかなとも思いましたね、はい。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、様々な支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
2月22日月曜日、時刻は7時を過ぎました。7時台はコメンテーターとニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリストの須田慎一郎さんです。それでは最初のニュースはこちらです。竹島の日の今日、島根県で式典開催。島根県は竹島が明治時代に県の所管となった2月22日を条例で竹島の日と定め、毎年式典を開いています。今日松江市で開かれる式典には、今年も内閣府の政務官が派遣されることとなっています。日本固有の領土である島根県沖ノ島町の竹島は、韓国に不法占拠されて69年が経っています。派遣するのが内閣府の政務官ということですけれども、
はい、
う
ん、別にね、これ和田政務官が悪いというわけじゃないんだけれども、はい、やっぱりね、このあたりにね、日本政府の弱腰ぶりといったりのかな、なんで政務官なんですかと、で日本固有の領土を主張しているんであるならば、はい、私としてはね、やっぱり総理大臣にこの式典開催にね、向かってもらいたいなと、出席してもらいたいなと、思いますし、
はい、
少なくともですね、担当大臣が行くべきではないのかなと。そうしないとですね、やっぱり韓国サイドに、きちんとしたメッセージが伝わっていかないと思うんですね。そういった意味で言うとですね、韓国サイドから見ると、まあまあ政務官なんだからみたいなね、これに対してとりあえず、アリバイ工作的に抗議をしとこうかみたいな、そういうなんかこう慣れ合いのね、要するに日本は韓国のその実効支配を一定程度認めてるみたいなね、そういうようなイメージを持たれてしまうんですね。
そういうメッセージを発してしまう
と、ですからね、少なくともね、韓国サイドのね、世論を見てみますと、何ですか、その日本がね、竹島をですね、奪回しに、来るような、その言ってみればですね、軍事的にですね、何かこう侵攻するような、ことはね、全く想定してないですよ。これ、その竹島の日を含めまして、この反発してくるんだけれども、非常にですね、この竹島問題というのは韓国国内の国内政治政局に、使われていると言ったらいいですかね、はい、要するに、愛国心をアピールするためには竹島に上陸する、あるいは、竹島問題で、強く発言をするということが、なんかこう、日本を批判して、そして韓国国内の愛国心を喚起するようなね、そういうような材料道具立てに使われてしまっているというね、はい、ことなんですね。ですから日本としてはですね、ここきちんとアピールしている必要もあるし、で、どうなんでしょうね。ただね、この、言ってみれば、領土というのは、国民と並んで国家主権に属することなんですよ。国家主権に対する侵害ということに関して言うと、やっぱりね、これは日本政府が一番守らなきゃならないところだから。国家主権については。だからそういった強いメッセージを発していく必要が あるんだろうなと思いますし、うん、で加えてやっぱりこれまではね、とは言ってもこれまではどうなんでしょうね、北太平洋地域において日米韓というね、はい、このトライアングルでこの安全保障といったらいいんですかね、まあそのリスクから対峙するというね仕組みがあったんだけども、韓国がぐーっと中国シフトを強めた結果ですね、要するにこのね北東アジアの西側のですね、まあ特にアメリカを軸とするですね安全保障の枠組みから韓国に対する期待感といったらいいんですかね、存在感というのはどんどんどんどん希薄になっていく、例えばクアッド一つ取ってみてもですね、もはやもう韓国っていうのは不必要な存在になってるわけですから、まあそこを先ほど申し上げたように日米韓という枠組みを配慮しなきゃならなかった時代においてはね、日本も政治的に一定程度の配慮は必要だったと思うんですよ、この竹島問題をめぐっても、もうその必要性はないんだから、だからここは強く出るべきじゃないかなと、国際環境も変化したんだから、要するに、その変化する前のね政務官派遣というところからやっぱりここは強気に出るべきだと思いますけどね。
そしてあの北方領土の日というのはあの閣議決定して定められていると思うんですけれども、竹島の日ってその島根県の条例にこうよるものなんですよ ね、
そうなんですね。
これに関してはいかがですか、
ね、あのですからここもですね、本来だったら閣議決定をして、閣議決定するということは、法律と同じような意味合い効果を持ってきますから、
はい、
ここはきちんと閣議決定して日本の断固たる姿勢を見せる必要はあるのかなと。で閣議決定したからといってでも帰ってくるわけじゃないんですよ、ね、だからただそこもやらないうちに返せ返せと言ってみたところで現実性を著しく欠くんですよ、
うん、
やっぱりここは閣議決定をしてですべきだと思いますし、でこれに関してですね、もう一つやらなきゃならないのは、これ韓国との二国間協議だけではなくてね、国際社会に、この正当性といったらいいんですかね、竹島は日本の固有の領土だということを訴えていくというか、情報発信をどんどんどんどんしていく必要があるかなと、うん、先ほどの話に戻りますと、
はい、
政務官しか派遣してないということは日本もなんか弱みがあるんじゃないのと、なんか、正当な理由はね、まあ主張できないような何らかの事情があるんじゃないのというようなことを伺わせるようなことはやめるべきだと思いますけどね、
はい。まずこの時間は竹島の日について取り上げました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。この時間に取り上げるニュース、まずはこちらです。新型コロナワクチン第2便、昨日成田に到着。アメリカの製薬大手ファイザーのワクチンが昨日午前、生産工場のあるベルギーから成田空港に到着しました。ワクチン空輸は今月12日に続いて2回目で、政府によりますと今回は最大で45万回余り接種できる量が届いたということです。第1便と合わせますと2回接種で42万人分近くが確保されたことになります。これに対して、今月17日に始まった医療従事者への先行接種におよそ4万人分、続いて優先接種を受ける医療従事者にはおよそ470万人分が必要になる見込みです。
はい、そういった点で言うとまだ10分の1しか、日本に到着してないということなんですけれども、
はい、
ただですね、このワクチン接種に関して言うと日本はですね、先進国の中で周回遅れ、やっぱりちょっと遅れ気味になってるかなと思うんですけれども、うん、じゃあ先行接種している国々はどうなってるのかっていうとですね、これはあまりですね日本では報道されてないんですけれども、
はい、
実はアメリカのケースを見てみますとね、アメリカ昨年の段階かな、1年ぐらい前の段階ですと、大体25万人前後で推移していたんですけれども、ただここへ来て激減してましてね、先週6万人台まで落ちたんですよ。
あ、そうなんですね。
直近では7万人前後で推移してるんですけれども、でその6万人台に落ちた時のですね、ワクチン接種率をこれ調べてみますとね、
はい、
いろんなデータ集めて計算してみますと大体 20% 超えたんですよ。まあ、これが1回目でとどまってるのか2回目突破したのかっていうのはちょっとデータ上は明らかじゃないんだけども、少なくともワクチン接種率は 20% を超えている。でその一方で、どうでしょうね、感染者数が激減している。まあ、激減という表現をアメリカでは使ってるんですけどね、
はい、
でそれやっぱり相関関係があるだろうなと、一定程度の集団免疫が形成されつつある、やっぱりワクチンを接種することは効果があるんだということが、まあ、このアメリカのケース、まあ、もちろんねヨーロッパでも激減してます。 ますし、ロシアでもね、まあ自国製のですねワクチン接種で、これまで激減しているというところから考えてですね、やっぱりワクチンは、まあ一定程度の効果があるんだと見込めるんだということが明らかになっている。じゃあその結果何が起こるかっていうと争奪戦ですよ。まあメーカーの方でですね、製薬メーカーの方で、まあ順調にこれが、生産できればいいんだけども、まあどうもちょっとそのあたりもですね、まあ予定通りには計画通りには推移してないなと。でそうするとですね、日本はもちろん自国メーカーで作っているわけじゃない。例えばファイザー製薬、アメリカの製薬メーカーだけれども、あのヨーロッパベルギーで生産、ベルギーの工場で生産している、その搬出輸出に関しては EU の許可が必要だと、
はい、
まあいろんな意味でですね、あの外国頼みになってるし、外国との交渉が必要になっている。そういった中でどういうふうにね交渉が進んでいるのか、このあたりが一切情報開示されてないんですね。まあこのあたりはですね、ある意味で国家機密に当たるみたいなね位置づけがされていて、河野担当大臣もですね、この辺については情報開示を積極的に、応じてないというところもあるんで、
はい、
そのあたりが非常に不安な要素になってるんですね。ですからどうなんでしょうね。まああの来れば順調に、ね、あの到着すれば日本に入ってくればこれ問題ないんだけども、そのあたりの不安を抱えている中でね、やっぱり一定程度の情報開示と、どの程度交渉が進んでいてどういうスケジュール感で入ってくるのかというのを、きちんと情報開示してもらいたい。で加えてですね、今は医療従事者に限定されてるからいいんだけども、
はい、
これからね基礎疾患のある人たち、あるいは高齢者というところにね、推移していくわけですから、ちょっと順番間違えましたね。まず高齢者、そして基礎疾患と。でそうするとやっぱり、各自治体がですね、
はい、
それに向けて体制を整えなきゃならない。会場の確保、そしてその接種をする、医療従事者の確保に移っていかなきゃならない。ところが各自治体もですね、一体どういうスケジュール感でこれが入ってくるのかが見通せないものですから、うん、なかなか動くに動けないっていう状況もあるんですよ。ですからあのそのあたりについてですね、安心感をこう、ね、拡大し広げていくということ、それから自治体のですね、作業のスケジュール感を確定させるためにもですね、きちんとそのあたりのね、情報開示をしていかなきゃならない。まあ話を表に戻しますけれども、これだけの効果が認める、ね、見受けられるということになると、その言ってみればですね、ワクチンの争奪戦っていうのは、
はい、
これ起こってきますからね。要するに本当に入ってくるんですか、予定通り入ってくるんですかというところがその争奪戦との兼ね合いになってきますからね。そのあたりもきちんと情報開示をしてほしいなと思いますね。
あの先ほどワクチンに関しては周回遅れってあの須田さんおっしゃいましたけれども、各国でこう接種が始まっていることで、そのまあ効果であったりとか対応の仕方というのは、またそれは日本で活かせる部分はありますよね。
そうですね。ですから、もう一つは副反応の問題ですよね、
はい。
まあ、ワクチンの場合は副作用ではなくて副反応という、まあ、用語を使うんですけれども、でそうするとどういうリスク懸念があるのかということは、遅れた分だけね、そのあたりについてはですね、結構ちゃんと情報が入ってきますから、それに対してどう備えなきゃならないのか。例えばね、フラキシー症候群ってショックってありますよね。
アナフィラキシー、はい、
アナフィラキシーね。でこれについてはですね、まあ言ってみればその、一定程度の機会が必要なんですって、
うん、
薬だけじゃなくてね、はい、でそれについてもですね、どの程度確保しなきゃならないのかと、どういう対話、必要なのかっていうところがやっぱり見て取れますから。そうするとですね、例えばそのかかりつけ医でね、本当に受けられるのかどう、接種できるのかどうなのかっていうところもですね、考えなきゃならないところもあるんですね。だからそのあたりの体制を整えるためにも、特に高齢者ね、一定程度の懸念を持っている、心配を持っている高齢者の接種が始まると、そのあたりのですね、そのかかりつけ医の対応なんかも、活かせるんじゃないかなと思いますけどね、
はい。そして続いて取り上げるニュースはこちらです。G7 首脳声明、東京オリンピック・パラリンピック開催の決意を各国が支持。 G7 先進7カ国の首脳は19日テレビ会議を開き、菅総理はこの夏のオリンピック・パラリンピックを開催する意欲を表明しました。会談後に発表された首脳声明には、日本の決意を支持するとの文言が盛り込まれています。そして菅総理は G7 で東シナ海や南シナ海で一方的な現状変更を試みる中国に対して毅然と対峙する姿勢を表明しています。
はい、先ほどのですね、このワクチンの問題もこの G7 では話し合われましてね、
はい、
やはりそのワクチンの争奪戦が実際起こっている、あるいは起こりつつあるということを受けて、やっぱり先進国がね、自国で開発したものだ、自国で生産しているものだということで、優先的に、分取り合戦に入っているわけなんだけれども、はい、でこれに対して途上国から批判出てますよね。でその、ある種のこのワクチンをめぐっての南北問題、先進国と途上国の対立関係になってきているわけですから、はい、その辺に対して途上国に対してどう配慮していくのか、そういった点でね、途上国向け、供給支援の国際的な枠組みで、2億ドル、相当のですね、拠出が、決まりつつあるということを受けてですね、やっぱり、この問題っていうのも結構先進国の中でも重要なテーマになってきているのかなと思いますね。でそしてもう一つはね、やっぱり、この G7 で、菅総理独自性っていうのは独自カラーといったのかな、発揮したなと思うんですよ。でこのね、特に、言ってみればですね、日本の、対中国の問題で、はい、尖閣諸島の問題というのは言ってみればそのテーマで取り上げられる予定は当初なかったんですよ。ですからその尖閣沖のですね、中国船の、領海侵入の問題について、これを取り上げて、で特にヨーロッパの国々もですね、アメリカももちろんですけど、ヨーロッパの国々も、このね、東シナ海南シナ海での一方的なですね、中国の主張に対して非常に強い不快感、
はい、
そして、何かこうね、行動を示さなきゃならないということで、イギリスフランス等々がですね、フランスというのはニューカレドニアというですね、自国の領土がありますから、その辺でですね、実力交渉を含めてですね、動き始めている、千載一遇のチャンスで、日本も尖閣諸島の問題を抱えているんだという意識の共有がね、図られたという点で、これはですね、菅総理の私はね、それを持ち出して、同意を得た、合意を得たという点で言えばですね、中国に対する懸念に対して合意を得たという点で言えばですね、クリーンヒットだったんじゃないかなと思いますね。
当初はその会計法の施行に関して、その問題のある規定を含むというふうなこう発言であって、国際法違反って発信した方がいいんじゃないかみたいな、そういうふうな声もあったと思うんですけど、こういった場で伝えることにすごく意義があるということですよね。
そうですね、中国に対しては強烈なですね、プレッシャーになったんではないかなと。要するに G7 の西側先進国の中で、その意識の共有化、つまり、中国のそういった動きに対してですね、警戒感、強い警戒感を持っているという点がね、共有されたということは、大きな意味があったんじゃないかなと思いますね。
はい、そしてヨーロッパ各国、イギリスとかフランスとかドイツ、中国に対しての対応が本当にこう厳しくなってきているというふうな印象もあるんですけど、ワクチン外交に懸念を表明したりですとか、人権問題ですとか、そういった部分はかなり声を出していますよね、マクロン大統領も。
そうですね、ですから、人権問題についてはね、
はい、
やっぱりヨーロッパの方が強い、ね、懸念を持ってますから、日本はね、そこ弱がしなんですよ。人権、中国の、新疆ウイグル自治区であるとかね、
はい、
その辺もですね、日本も、しっかり考えた方がいいんじゃないかなと、ヨーロッパとで、あるいはアメリカとですね、足を揃えていった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
はい、以上おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、様々な支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
この時間は教えてニュースキーワードです。総務省幹部更迭。放送関連会社東北新社に勤める菅総理の長男から総務省の幹部4人が接待を受けていた問題で、19日秋元情報流通行政局長と湯本官房審議官の2人が異動となり、事実上の更迭となりました。秋元氏は19日の衆議院予算委員会で、長男が国家公務員倫理規定上接待を受けることが禁じられている利害関係者に該当すると認めました。総務省は今日衆議院予算委員会に調査結果を示して、他に接待を受けていた2人も今月に処分する方針だということです。
はい、まあ、こういった点で言うとですね、総務省の対応がもうダメダメなんですよ。もう最初からこれは大失敗というふうに、はい、私は言えるんじゃないかなと思うんですね。で、何が失敗だったのかをちょっと説明していきたいんですけども、言ってみればですね、この東北新社、まあこれが、菅総理のね、息子さんであるかどうかは別としてもですね、東北新社というね、BS 放送を運営している会社の社員と会食をすること、これについてはですね、まあ、倫理規定に、国家公務員の倫理規定に抵触してきちゃうんですよ。で、これは会食だけじゃなくて、例えば、ゴルフであるとか、旅行、一緒に旅行に行くこと、これ視察や旅行なんか除きますよ。そういった、観光旅行等に行くこと、そしてこの会食、については禁じられてるんですが、ただですね、そのゴルフや旅行と違って、会食っていうのは、ちょっと、もう少しね、軽めの、見方がされていてですね、
はい、
ゴルフとか、旅行というのは割り勘でもダメなんですよ。ところが会食に関して言うと折半割り勘だったら OK ですよという規定になってるんですね。
はい、
まあおそらく割り勘っていうのはありえないでしょうから、ご馳走になってしまったんでしょうけども、だとしたらそこのところを認めて、でそして、これは違反してるんだから早々に処分を下していけば何の問題もなかった。でただ、ね、疑われるのはじゃあその会食の場で言ってみればですね、それ何かの働きかけ、ね、お願い事をされたのかどうなのか、はい、つまり、贈収賄的なですね、何かこう、動きがあったのかどうなのか、やりとりがあったのかどうなのか、これ一番気になるところだし、一番問題とされてるところですよね。
はい、まあ、行政が歪められたんじゃないか、みたいなね、はい、そういったとこですよね。
だから、その点についてはですね、きちんと省内調査をして、まず事実関係を把握すること。で、そしてその上で、それを踏まえた上でですね、いや、こういう会食ですから、そういった話は、仕事の話は出たけれども、何か頼み事をされたりとか、で、そういったことについて働きかけがあったとか、そういったことは一切ありませんでしたと、国会答弁含めてね、
はい、
そう説明してよかったんですよ。ところがですね、その業務に関することは一切ありませんと、放送業界全般の話題が出た記憶はないと言い切っちゃったわけですよね。
はい、
これが最大のミスですよ。そんなはずないじゃないですか。ね。もう最初から最後まで、じゃあ何じゃあなんで放送会社の人間と会ってんのに放送の話が出ないんだ。逆にその方がおかしいですよ。
うん、
世間一般の常識から考えて。最初から最後までずーっとくだらないなんか女の話かなんかしてたのかっていう、それはそれで問題なのかもしれないけれども、普通だったらね、仕事の絡みの話だって少しは出るじゃない。それが世間一般の常識ですよ。まあ、ね。だからそこの点は認めて、で、出たけれども、何かね、法に触れるような働きかけがあったとかそういうことがついてなかったって言ったらちゃんちゃんで終わっちゃうんですよ。だそれ以上追及するような追及されるような材料はメディアの方も、
はい、
ね、逆に言えばですね、野党の方もないわけですから、ね、ただし、この点についてはね、週刊文春うまいなと、よくやる手なんだけれども、何かというとですね、大体こういう時は手持ちの材料を全部フルオープンにしないんですよ。最初の第一歩を流した時に、
はい。
だから会食しましたね、写真を出す、ね、で、話を聞く。で、そこで安心しちゃって、その、よもやその会話の内鍵が漏れてるとは思わない。総務省は。
そうですね。ね。
で、ところが IC ね、レコーダーに記載ね、載っている、要するに音声データが出てきちゃった。
はい。
持ってますよ、それは。メディアは、そのことを踏まえた上で、対応すべきだったなと。で、隠し通せると思った総務省は甘々ですね。むしろね、自ら進んで罠にはまってしまったかなという感じがするんですけどね。
記憶にはありませんって言って、その後でこう情報が出てきて、あ、やっぱり今となってはあったんですねっていうふうなこう形になってしまったっていうことですよね。うん、
むしろ、その今ね、その更迭した、この野党が疑惑は深まったみたいなね。お得意のフレーズが出てき、ね、出てくる、ね、ことになっちゃうわけですよ、
はい。
確かに深まってるのよ。何もないんだけども、だって慌ててどんどんどんどんね、新しい事実が出てきて、その度ごとに、ね、それを認めて、どんどん後退している。それでもうね、慌てふためいて更迭するなんていうね、ことをやってたら何かやましいことがあったんでしょ。普通はこうですよ、
はいはい、
ね。
なので、なんかこう、また盛りかけだみたいなね、そういったこう声もあるみたいですけどね、うん、
だってやってることは盛りかけと同じような、何にも問題がないところで ね、もう最初から、もう跳ねのけようとするから、
はい、
次から次へと新しい。だから最初にですね、きちんと情報っていうのかな、調査をして、
はい、
情報を把握して、ね、出せるところは全部出していきましょう。ね、その上できちんと処分をしていきましょうということをやってれば何の問題だって、こんな場所でね、考えてみてください。1回2回ね、まあ1回2回じゃないか、何回か3回か4回ですかね、飯食っただけで便宜測るわけないじゃないですか、うん、その程度で、
はい、
その中でね、現金のやり取りがあったらどうかやったら別ですよ。まさかね、官僚がお役人が今そんなところでね、どっかの大臣じゃあるまいし、お金もらうはずがないんだから、
はい、
そんなことやったら自分の人生棒に振るんだから、そんなことするはずないんだから、ね、その会食したっていうことを認めた上で、だってその4回ぐらいの会食でね、便宜図るはずもないんだから、まあその辺はですね、認めるところは認めた方が良かったんじゃないかなと思いますけどね、
う
ん、
もう最初から全て説明してしまった方がこれは良かったって、そう、危機管理のところですよね。
そうですね、危機管理を含めてダメージコントロールね。
あ、そうですね、
だから負わなくていいダメージを負ってしまったということになるんじゃないかなと思いますね。もう総務省が対応がダメダメだったということですね、これは。
はい、ここだけニューススクープアップ、この時間最後のニュースをスクープアップ。バイデン大統領、日系人強制収容を恥ずべき歴史と謝罪。アメリカのバイデン大統領は、太平洋戦争中のアメリカで日系人強制収容の根拠となった大統領令署名から79年となった19日、アメリカの歴史の最も恥ずべき時代の一つと声明を発表し、改めて謝罪しました。またそしてバイデン大統領が就任してから1ヶ月経ちまして、新型コロナウイルス対策ですとか気候変動の問題、外交などの分野で相次いで政策を発表しています。この1ヶ月、そして今回のこの謝罪についてどうご覧になりますか。
うん、このね、日系人の強制収容に関して言うとですね、
はい、
私ハワイで取材をしたことがあるんですよ。でやはりですね、明治になってね、日本人とか日本の国内でやっぱりね、食べていけなくなった人たちが、まあ事実上騙されて、労働者として連れてかれて、サトウキビ畑等々でね、うん、まあ奴隷のように使役されていった。でだからハワイっていうのはですね、赤土なんですが、この赤い土の色というのは日本人の血の色だみたいなね、ことを言って、でただ自分たちの代だけではですね、なかなかその裕福になれないと、豊かになれないと、だから子供にお金をかけて教育を施していくんですよ。
はい、
でそういった中でね、日系人の、地位がですね、徐々に上がっていくという状況。ただこれがね、リセットされてしまったのがこのパールハーバー真珠湾攻撃なんですね。で一切合切の財産を取り上げられて強制収容所に送られて、適正外国人また元に元以下ですね、戻ってしまって、だから今日系人というのは、例えばハワイでは、弁護士であると、弁護士資格を持ったりとか、まあ様々な分野で活躍してるんだけども、
はい、
例えばハワイ州知事にダニエル井上さんがなったりするっていうところまで、地位が向上していくんだけども、これはですね、自らね、戦後作り上げてきたやっぱり、努力の賜物なんですね。何も保証してくれなかった、バックアップはしてくれなかったですからね。だからそういった点で言うと、やっぱりそのレーガン政権の時に謝罪をし保証をしたというのは大きな転機というか、まあ最終的な名誉回復につながったのかなと。でやっぱりそれを歴代政権が、どう踏襲していくのかっていうところがやっぱり問われてきたわけなんですね。まあですから、バイデンさんとしては、まあレーガンさんは共和党ですけれども、バイデンさん民主党としてもですね、やっぱりそこはですね、継続的にやっていくんだというところを示したという点ではですね、やっぱり政策の継続性っていう点では良かったんではないかなと私は思いますね。ですからやっぱりこのバイデン政権、あるいは民主党政権というと、人権というところに強く配慮していく、特にマイノリティね、まあ、地位向上したとはいえ、日系人もマイノリティですから、そこに対してもきちんと目配り、気配りをしていくんだというところをですね、示したという点では、トータル的に見るとね、まあ、バイデン政権の、そのね、もう人権政策の中の、一つというところに位置づけられると思いますけどね。
うん、そしてこの1ヶ月はどう考えられますか。
うん、やっぱりですね、大統領令を、まあ、大統領令っていうのは、議会がその対応、まあ、通常だったら法律をちゃんと作って、 って、はい、まあそれを大統領が署名して、うん、そして政策を進めていくっていうのは、普通の手続きなんですけれども、それでは間に合わないところ時ね、スピード感といったらいいんですか、もっとスピーディーに対応したいときにはですね、まあ、この大統領令というのをまず先行にですね発出して、その後に議会がついてくるという、まあ、ことになるわけなんですけれども、
はい、
まあ、そういった点でいうとスピード感を持ってね、物事に当たっていこうと。ですから、トランプさんが、ね、変えた方向性というのは元に戻すという点でスピード感を持って対応していこうという、スピード重視のですね、まあ、政策だろうなと思いますけどね、
例えばどういったところがありますか。
例えばパリ協定への復帰であるとか、はい、まあ、ですから、まあ、言ってみればですね、パリ協定から離脱してなんかアメリカだけがですね地球温暖化、政策に逆行しているかのようなね、でそういった中で、中国がですねなぜか主導権を持とうとしている。だから中国って火力発電所増設してるんですよ。
そうですよね。
で、まあ、言ってみればですね電気自動車というところだけでうちはね温暖化、ね、対策について積極的に取り組んでますみたい なんかごまかしをしてその主導権を握ろうとしているところに対してやっぱり一定のですねくさびを打ち込むという点でいうと、まあ、ここはですね、早期の対応という点では良かったんではないかなと思いますけどね。
復帰というところでいくとイランの核合意もですよ ね、
ただこれについてはですね、その一朝一夕に進んでいく話ではないけれども、はい、やっぱりイランにとってみてもですね、じゃあその、政権が変わるごとにコロコロコロコロ、自国に対する対応が変わって、じゃあ一体誰を信用したらいいの、4年後また変わるのも困るよねというところで、ここについてはですね、まあ、すぐさまですねイランとの関係が改善するわけではないけれども、やっぱりそういった点で言うと日本の立場というのがそのイランにパイプを持っているね、日本の立場というところが問われてくる。 つまり、まあ、日本の菅政権に対する依頼といったり依存度といったらいいんですかね、この対イランに関してはね、まあ、バイデンさんその辺について、どう菅さんに、まあ 対応してくるのかというところは一つ注目ポイントではないかなと思いますね。
この対イランのみならず日本がそのパイプ役となってこのアメリカとつなぐっていう役割は他のことでもやっぱりあり得ることですね。
そうですね、ミャンマーなんかもそうですね、
はい、
まあ、日本というのはそういうところはね融通無碍ですから、その軍事政権に対してもね、パイプを持ってますから、まあ、そういったところで、まあ、アメリカはねそのミャンマーに関してやっぱりちょっと今回強く出すぎ、まあ、そのね国内事情を考えると、その人権問題というところを考えると、ね、クーデターに関してはですね強く出ざるを得ないんだけども、そこにブレーキをかけていくっていう、まあ、全面に出てブレーキかける必要はないけれども、やっぱりそのバイデンさんに対してバイデン政権に対してですね、やはり日本からですね一定程度の事情説明であるとか理解を求めるってことは必要になってくるんじゃないかなと思いますね。このままで言うと、ミャンマーの軍事政権も、中国シフトを強めかねませんからね、
はい、改めて日本はこうアメリカとこう今後どう付き合っていけばいいと思いますか。
だからその辺で言うとですね、やっぱり日米同盟っていうのが日本の外交、はい、安全保障の主軸ですから、やっぱりそこを最重視しなきゃならないわけですから、で加えてですねアメリカ第一主義、アメリカファーストからですね、こうね各国間の協調というところに切り替えたとは言っても、言ってることはバイデンさんの言ってることもアメリカ第一主義なんですよ。アメリカ国民の国益、それはそうなんですよ、どこの国だって、自国の国益を重視しないで外国との関係を、ね、重視するとかありえませんから、日本は日本の国益を追求していく、その点で言うべきことを言い、ね、協力すべきところは協力する。だから何が何でもですね、アメリカにおもねる必要はないと思いますね。だから何を言っていくのか、きちんと言えるのかどうなのかというところは、今後注目すべき点だと思いますね。
はい、ここだけニューススクープアップ、バイデン大統領日系人強制収容を恥ずべき歴史と謝罪というニュースを取り上げました。
My distinguished guests and my fellow Americans, This is America's Day.
来賓の皆さん、そして国民の皆さん、今日は工事の日だ、工事の日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube 番組は尊く脆いものだと改めて学びました。工事史上これほど多くの難題に直面、 した時代はほとんどありません。これを克服するためには言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束です。我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの2時間、回数もすでに700回を超えました。しっかりと理解をしてほしいです。聴取方法の相違が分裂につながってはなりません。私たちはあなたたちに誓うでしょう。誓います。関東一都三県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャスト、そしてYouTube で参加した人々を同じように扱うと約束します。皆さん、目下の課題に取り組むために協力が必要です。暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるためにすべての力を必要としています。国民の皆さん、神とあなた方の前での神聖な誓いを持って今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いましょう。あなたが、もしもあなたがラジオを聞いたかと聞かれたならば、飯田浩司の OK 浩司アップをいつも聞いていると答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。